もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はどんなご相談でしょう。
兄弟が事業をやっておりまして、
はい、
その事業を破産して負債が残ってるんですけれども、それは兄弟も責任があるかどうかということですね。
これはあなた様のご兄弟ですか。
そうです。
事業というのはいつ破産なさったんでしょう。
6、7年前、ね、
6、7年前に、
はい、
で負債の額はどれぐらいあるんでしょうか。
ちょっと詳しいことはわからないんですけどね、大きい金額らしいんですけども、
うん、
それで子供が男性ですけども2人おりまして。
ご兄弟に。
そうです、そうです、
はい、
その一人が負債を背負ってるらしいんですけども。
あなた様のご兄弟、 お兄さんですか、弟さんですか。
兄です。
お兄さん、
はい、
あなた様はおいくつでしょう。
73です。
73歳。お兄さんはいくつでしょう。
83ぐらいです。
83歳、はい、兄弟が事業ということですけども、二人でやられてた事業ですか、それともお兄さんがやられてた事業ですか。
兄がやってた。
お兄さんがやられてた事業、はいはい、ということはお兄さんの仕事にあなた様はタッチはしてなかった。
はい。
そうですか、はい、それでこのお兄さんのお子さんというのはおいくつなんですか。
50代前半ですね。
50代前半と、もう一人は
同じぐらいです。
同じぐらい、はい、50代の男性のお子さん。
そうです。
お二人いらっしゃる、
はい、
そしてその負債をお子さんが背負っているということでしょうか。
はい、現在、はい、
でここにあなた様の何か責任というか、そういうことも今問われてるんですか。
いや、責任は問われてるわけではないですけれども、心配ですから相談したんですけどね。
なるほど、
はい、
お兄さんが事業を、まあ、失敗なさって、
はい、
でお子さん2人の方にその負債が回ってるようだと、
はい、
でそれが心配なのでどういうことでしょう。つまり少し手伝いたいということでしょうか。
いや、手伝う手伝わないじゃなくて、兄弟にも責任があるかどうかということですね。お尋ねしたいのは。
なるほど、仕事もノータッチだったわけですね、
はいはい、
しかし今現実の兄弟ということで、
はい、
これは法的にあるかどうかということですか。
はいはい、そうです。
あ、なるほど。ご兄弟何人いらっしゃるんですか。
現在は5人ですね。
5人。
はい。
この83歳のお兄さんがご長男でしょうか。
いや、違います。
違います。上はおいくつでしょう。
85ですね。
はい。でこのお兄さんがじゃあ2番目ということですね。
そうです、そうです。
85歳はご長男。
はい。
で、あなた様は
5番目ですね。
5番目。
はいはい。
他のご兄弟はこのお兄さんの、83歳のお兄さんの負債についてはタッチしてないということでしょうか。
はいはい。
あ、そうですか。で、あなた様はご家庭があるんですね。
はい。
安定した暮らしをされている。
まあ、安定、そうですね。
はい。どんな家族構成ですか。
家内と2人ですね。
お子さんはいらっしゃらない。
もう、嫁いでおります。
あ、そうですか、はい。はいはい。ということで、可能性としては、その、例えば、お兄さんの負債の一部を肩代わりできるだけの経済的な余裕もあるということでしょうか。
いや、それはないんです。ないから心配なんです。だから、そのことにおいて、
はい、
責任がこちらへ回ってくるということはどうなんでしょうかということをお尋ねしたい。
なるほど、なるほど、
はいはいはい、
お兄さんの負債を今お兄さんのお子さん2人が肩代わりしていると、
はい、
でその状態であればまあなんとかその、ね、自分の方には来ないのかもしれませんが、兄弟ということで責任を問われて負債がこちらにも回ってくると、あなた様には今それを肩代わりできる余裕がないと、
はい、
ということで法的にはどうなのかとというあたりをお聞きしたいわけですね、
はいはい、
これはあのお兄さんの方からそういう言動はあったんでしょうか。
いや、別にないですけども。
ということは今あなた様の胸の中だけにある不安ということですか。です奥様にもお話しされました。
いや、してありません。
してない、
はい、
しかし毎日このこと考えてしまうんですか。
そういうことなんです。
そのお二人の息子さん、お兄さんのお二人の息子さん、50代の息子さんというのは、これはあの借金を返してるような素振りはありますか。
返してるようです。
返してるようですか。
はい、はい、
まあ真面目にやられてるんですね。でも額が大きそうということですか。
はい、そうですね。
どれぐらいだと思いますか、額は。
億単位だという話をされたことがあるんですけども、
あの差し支えなければどんなご事業だったんでしょうかね。
建築業ですね。
建築業で。なるほど、わかりました。そのお子さん2人が、まあ、今負債を肩代わりして借金は返してる様子だけども、額が大きいので返しきれるかどうかわからないと、
はい、
うん、で自分のところにそれがまあもし回ってきてしまったら自分は返せないよと、でそのことを考えて不安な日々を送ってるということですね。
そうですね。
わかりました、
はい。
今日の回答者の先生に相談したいと思います、はい、弁護士の塩野谷貴之先生です。よろしくお願いします。
よろしく。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
お兄さんが事業経営をしていたということですが、この事業経営というのは個人でやっておられた事業なんですか？
そうですね。
じゃあ破産も個人として破産をしたということですね。
そういうことです。はい、
あ、なるほど。で、このまあかなり巨額の負債があるということですけれども、はい、お兄さんの資産というのはじゃあそうするともう破産手続きの中で全部処分をしてしまっているという、
いるはずです。
はい、じゃ何もお兄さんから受け継ぐ資産っていうのはないわけですね。
はい、はい、
なるほど、わかりました。そうするとね、あなたはそんなに心配する必要はないと思いますね。
ああ、そうです
か。というのは、はい、まずお兄さんは破産手続きを取っているので、お兄さんの負債をね、もうその破産手続きの中で全部処理をされているはずなんですね。つまり破産手続きというのは、資産を処分をして負債の返済に充てて、それも配当という形で当てるんですけれども、その配当が終わった段階でですね、まあ、資産もなくなりますけれども、負債も一旦なくなるんですよね。
はあ、はあ、
うん。なので、もうお兄さん自身には今負債はない状態になっているはずなんですよ。
だけど子供が、うん、返済をしているということを、うん、
で
言われて
る、ね、お子さんが返済をしているのはね、これはまあ推測になるんですけれども、お兄さんの負債を返済しているんではなくて、お子さんがもともとね、お兄さんの負債の連帯保証人かなんかになってたんじゃないですか。
そうですね。
そうですよね。
はい、はい、
うん。だとすると、ちょっとこう考え方としては難しいかもしれないですけれども、お子さんはね、お兄さんの負債を今返済してるんではなくて、お子さん自分自身のその連帯保証債務の返済をしてるんだと。
ああ、なるほど。
いう関係なんですね。確かに一般的に見るとそれ肩代わりっていうふうに見えるんですけれども、はいはい、お子さんはもともとお兄さんが破産手続きを取る前からお兄さんの負債を連帯保証していて、
はい、
で、お兄さんの方は破産手続きを取ったことによってお兄さんの負債はなくなったわけですけれども、お子さんの連帯保証債務が残っていると。
ああ、なるほど、うん、そういう考え方なのか。
そうですね。それを連帯保証人としてずっと返済をしているという、そういう考え方なんですね。
あ、なるほど、
うん、だからお兄さんの負債、今残ってるお兄さんの負債をお子さんが立て替え払いをしてるわけじゃないんですよ。
まあ一般的に言えばどうも兄の借金を子供が返済してる感じに、
まあ、一般的にはそういうふうに見えると思いますけれども、お子さんは自分自身の債務を返済してるんであって、今お兄さんが負っている債務を肩代わりしているわけではないんですね。
あ、そうですか。
はい、で、そういう前提でまず考えるとですね、
はい、
お兄さん自身には基本的に負債がない状態です。ただまあ、負債がないといってもね、破産手続きを取って、その後、まあ、免責という手続きで、おそらく免責されているはずなんですけれども、うん、中には免責されない債務というのがあってね、例えば税金のね、滞納とか、
はいはい、
そういうものは免責されない、あるいはその、何かこう事故を起こした時にね、相手に対して賠償しなければいけない損害賠償義務とか、そういうのは免責されない場合があるんですけれども、はい、そういうもの以外の普通の事業で作った借金というのは全部お兄さんの方は免責されてるはずなんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからお兄さんが、まあ、例えば将来亡くなったとしてもね、お兄さんの債務を他の人が相続をするということはないんですね。
ああ、なるほどね。
で、それがまあ今破産の話なんですけれども、はい、仮にお兄さんに債務が残っていたとしてもね、はい、お兄さんが亡くなった時に債務を相続するのはお兄さんの奥さんとその二人の子供なので、
ほうほう、
債務の相続は基本的には、まあ、お兄さんの家族の中で済まされることになるんですね。
ほうほう。
で、その三人が相続放棄をすると、
はい、
相続放棄という手続きは、相続放棄というのは、はい、資産も受け継がないし、負債も受け継ぎませんよ、ということを家庭裁判所にね、申述をして、それを認めてもらう手続きなんですけれども、もし3人が相続放棄をすると、ご両親はもう亡くなってるでしょ？ご両親のところに債務が行って、で、ご両親もすでに亡くなってるということだと、兄弟姉妹のところに債務が相続されることになるわけですけれども、ただ、もし万が一そういうことになった場合にはね、そのお兄さんの方に債務があり、かつ、奥さんと子供がみんな相続放棄をしたということで、
うん、
それが分かった時点で、あなたの方も相続放棄をすればいいことなんですよ。
はいはい、
まあ、実は分かってから3ヶ月以内っていう制限もあるんですけれども、うん、お兄さんに債務がありますよと。
う
お兄さん自身の債務がまだ破産手続きを取ったけれども、はいはい、その後残ってましたよ、あるいはその破産手続きの後でね負った債務がありましたよというような場合には、お兄さんの債務は相続人に相続されるわけですけれども、第一次的には相続するのは奥さんと子供たちですから、この奥さんと子供たち全員が相続放棄をした時に初めて兄弟姉妹のところに責任がかかってくることになりますので、はい、その時点で、あなたの方は、いや私はその債務は相続しませんということで、うん、相続放棄の手続きを取っていただければ大丈夫なんです。
はい、それは3ヶ月ですか？
それを知ってから3ヶ月ですね。
なるほど。
で、相続放棄をするかしないか迷うのはね、亡くなられた方に資産があった場合ですね、プラスの財産があった場合にはね、プラスの財産が受け継げるのに、相続放棄をするとプラスの財産も受け継げなくなっちゃいますんで、
はいはい、
だからその場合には迷うと思うんですが、おそらく、まあ、今伺った話だとね、お兄さんの方はもう破産手続きも取って何も資産がないような状態なんだとすればね、
はい、
迷うことなくあなたの方は相続放棄をすればいいわけで、
あ、そうですか、
うん、
はい、
だからその点でもね、あなたの方で借金のね取り立てに来られるんじゃないかとか、
うん、
金融機関からね、返済を求められるんじゃないかとかいう心配をしておられるようですけれども、もし万が一そういうことがあったとしても、そういう相続放棄っていう対抗手段がありますんで、そこはそんなに心配しなくてもいいと思います。
はい、わかりました、ね、
ですからあのポイントとしては2点、まず1つは破産手続きを取ってるんで、うん、お兄さん自身には債務はもう残ってないと思いますよと、
うん、
ですからそれをね相続するんじゃないかということを心配する必要はないですよ、はい、ということが1点、もう1点はもし仮にお兄さんにまだ債務が残っていたとしても、うん、その責任を負うのは奥さんと子供たちであって、亡くなった時にね相続人として責任を負うのは奥さんと子供たちであって、その人たちが全員相続放棄をしない限りは兄弟姉妹のところに責任追及が行くことはないですから、まずそこはそんなに心配しなくてもいいでしょうと。で、全員が相続放棄したとしても、その時点であなたも相続放棄、まあ、あなたもというか、まあ、あなたのご兄弟たちね、みんなで一斉にした方がいいと思いますけれども、みんなでね相続放棄しましょうということで、本当に紙切れ1枚家庭裁判所に出せばね相続放棄って簡単にできますんで、その手続きを取ってもらえればあなたのところに変な請求が来るっていうことはないですから、そこは心配する必要ないと。
はい、わかりました。
もしもし、
はいはい、
ご兄弟の仲というのはいかがなものなんでしょうか？会って話をされることあるんですか？
いや、もうほとんど行き来がないんですけどね。
この83歳のお兄さんと、
はいはい、
それとも他の兄弟ともですか？
いや、他の兄弟はありますけれども、
ははは、うん、今あの相続放棄 その3ヶ月という期限の話が出ましたので、はい、このことを知るためにもですね、この83歳のお兄さんとはお話をされる、あるいはそのお子さんとですね、お話を持たれた方がいいですよね。全く最近会われてないんですか？
はい。
どれぐらい会われてないんですか？
もう4、5年会ってないんですけど、ね、
4、5年、
はい、
このお兄さん現在体ご不自由なんでしょうか？
はい。
寝てらっしゃるんですか？
あの施設に入ってますけどね。
ああ、ということは意識の方も
正常な時とちょっとおかしい時にありますけどね。
ああ、そうですか、うん、といずれにしましても、そうしますとその相続放棄に3ヶ月というリミットがあるということは、
はい、
塩内先生、会われた方がいいですよね、このお子さん2人と。
そうですね、まあ、そもそも、まあ、お兄さんからねきちんと正確な情報を聞いておいた方がいいと思いますし、うん、まあ、お兄さんからその聞くことが難しいということであれば、お子さんと会って事実関係をよく確認しておいた方がいいとは思いますけれども、だからまあお兄さんがね元気なうちに、お兄さんが亡くなった場合に借金をどう引き継ぐのかっていう話を持ち出すのも、それはちょっと難しいのかもしれないですよね。だから事実関係だけはとにかく確認をしておいて、自分がその借金を負うのかどうかっていう話はまあ抜きにしてね、
はい、
どういう状態だったのかっていうことをね、普通に兄弟として話を聞いておくのはそれに越したことはないと思いますけれども、今借金を誰がどう相続するのかっていう話を持ち出すのはどうかなのかなっていう感じはしますね。
ああ、そうですか、
はい、
それも含めてその50代のお子さん2人に会われてみてください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
失礼します。
どうも。